はい、こんにちは。人生上昇塾の足立でございます。本日もどうぞよろしくお付き合いください。さて、本年も残すところあと3ヶ月って感じになってきましたけどもね、本当に1年なんてあっという間ですよね。私のセミナーもやろうかやる前かなんか言ってるうちにですね、今年は開催できませんでしたが、今月27日の土曜日にですね、関連浄化学を実践されている方、また浄化の旅に興味のある方を対象としました勉強会が、東京の渋谷で開催されます。タイトルは東京ベーシックコース。はい、関連浄化のね、基本から応用までをですね、東京のガイドの美香さんがですね、分かりやすくですね、丁寧に教えてくれますので、初心者の方でも全然大丈夫です。分からないことがあれば質問コーナーでどしどし聞いてみてください。このコースはですね、12名という少人数制ですので、参加の申し込みはですね、ぜひお早めにどうぞ。はい、詳細はベーシックコースの、告知ブログっていうのをですね、美香さんが作ってくれましたので、ラジオの上にリンクが貼っておりますので、そこからビヨーンと飛んでいただき、サクッと申し込んでいただければなと思います。はい、ということで本日もどうぞよろしくお願いします。はい、本日はケイタさんからいただいたご質問です。日本の政治にはもううんざりです。どの党が政権を取っても、誰が総理大臣になっても、結局何にも変わらないと思います。足立さんはどうすれば豊かで平和な国になると思いますか、ということですね。はい、ありがとうございます。なんかね、朝まで生テレビでやるとですね、政治家や評論家がね、大激論しそうなご質問ですよね。でも考えれば考えるほど糸が絡み合って、より複雑になっていく、ね、皆さん、自分が正しいという立場でですね、意見をぶつけ合うのでね、どうしてもこう拉致が開かないんですね。どんどん行き詰まってくる、そんな時にはですね、ドーンとですね、この人間業界の外に出ていればいいんですね。どういうことかというと、個人から世界を見るのではなくて、リアルな世界から人間業界を見る。人間は、傲慢な動物ですんでね、ついつい忘れがちになってしまうんですけども、私たちはですね、宇宙の一部なんですね。人間と宇宙ではなくて、人間は宇宙であるということです。まあ当たり前の話なんですけども、宇宙の一部である我々がですよ、宇宙の原理原則に逆らうことはできない。上がったら下がる、出会ったら別れる、手にしたら失う、生じたものはいずれ滅する、この原理原則っていうのは、どんなに人間業界が進化発展しようが変わることがない。ですから残念ながらですね、不老不死の薬なんてものはですね、絶対に作れないようになっているわけです。さて、どうすれば豊かで平和な国になるんだよということなんですけどもね、答えはとってもシンプル。不老不死の薬がないように、国が豊かで平和になることもない。消えって感じなんですけどもね、なぜならですね、国は必ず国益を考えるからなんです ね。野田総理がね、テレビを見ると言うてますよね、国益のためにってやつですね。言い換えると、国っていうのはですね、エゴの集合体なんですね。ですから、もしこの地球に平和で豊かで平和な国があるとすればですよ、必ずどこかに貧しくって戦争をしている国があるんですよね。なぜなら、我々人間業界は二元世界だからなんですね。この二元世界には、相対するものは片方だけでは存在することができないという原則があります。まあ、簡単に言うと、表があれば必ず裏があるってことですよね。ですから、 善があれば必ず悪がある、美しさがあれば醜さがあり、豊かさがあれば貧しさがある、そして平和があれば戦争がある。でこれ2つでワンセットになってるんですね。だから勝った勝った勝っちゃったっていう人がいると必ず負けちまったっていう人がいるね。ですから豊かな国があれば必ず貧しい国がある。言い換えるとですね、豊かで平和な国にしようとするエゴが貧しくて戦争のある国を作っている。そして変化しないものは存在できないっていうね、この宇宙の原則によって豊かでね平和な国もいずれですね貧しくて戦争する国になるわけです。ですからね、ずっと豊かで平和な国であるっていうことはありえない。じゃあ一体どうすればいいんだよってことになるんですけども、混乱してるときは先ほど言いましたように宇宙の原理原則に習ってみる。そもそも宇宙には境界線というものがないですよね。あるよっていう人はね、これはですね人間の脳がですね、あれがあれだこれはこれだっていうようにね一つ一つにラベルを貼って認識することによって世界を理解しているからなんですね。リアルな世界には境界線がない。ですから国という概念を捨ててですね、世界を一つに統一する。そうすれば豊かな国はなくなるけども貧しい国もなくなりますね。なんて話をね実現するのにはですね、これからね何千年何万年もかかりそうですよね。まあそうなるためにですねまず日本としてできることをちょっと考えてみた方が良さそうです。はい、もしですね私が総理大臣だとしたらですよ、この人間をね人間と言いますかですね、この日本をですね、劇的に変えるアイデアがね一つあるんですね。このアイデアはですねある人にとっては天国であり、ある人にとっては地獄のようなもの、それは誰も何も所有できないという制度です。あ、これだけなんですね。はい、要するに私のっていうねエゴを国民全員が放棄する。そして具体的な制度ね、どうやって、やっていくんだよっていうね政策などはですよ、この誰も何も所有できないという原理にのっとって一つ一つね考えていけばいいんですね。さてもし足立がですね、総理大臣になると一体どんな国になるのでしょうか。例えばですねこんな日本はいかがでしょうか。住居はね、全員国民宿舎で、家賃も食費も一生ただ、病院も学校もすべて国営で費用はすべて国が負担する。生活に必要なものはすべてレンタル品とする。ええでしょう、ねまだあるんですけどもね、20歳を超えた国民は全員国家公務員として自分のやりたい職業を希望することができる。給料の手取りがありましてですね、上限が5万円5万円を超える給料は税金として徴収する。はい、もし病気などでね事故とかね働けなくなってもですよ、もともと生活費や医療費はタダですから、ね、生活保護制度もいらない、ね、一見なんかええことばっかりで不可能なようですけどもね、これがね夢物語でもないんですね。なぜならですね、国民総資産というものが実はある。要するに個人資産の合計なんですけども、これがねなんと日本計算しますとですよ3000兆円もあるんですね。超って言われてもよくわかんないんですけども、すごくある3000兆円もある、これをですね、当面の国づくりの財源にしていけばいいんですね。あながち不可能ではない、ね、障害があるとすればお金ではなくてね人間のエゴなんですね。はい、我々一般庶民のですね、何十倍何百倍のね個人資産を持っている人間がその資産を手放すかどうか、ね、考えてみましょう。手放してほしいけど手放すんでしょうか。はい、誰も何も所有できないこの制度はですね資産だけではなくて権力も所有できない。ですからまずね今の政治家が大反対していくでしょうね。財産財力ね権力を持った者が国を支配し、ね、それを手放そうとしないんですから、ね、いつまでたっても変わるわけがない。でもね そんなことやったら向上心や闘争心がなくなって誰も働くなくなってしまうじゃないかなんてね言われそうなんですけどね、そもそもそこが狙いなんですね。日本人はですね、そもそも働きすぎ、こんなに毎日せっせと働かないと生きていけないなんてですね、そもそも国のシステムがおかしいんちゃいまっかってね、突っ込みたくなるのは私だけでしょうか。はい、もしですね、誰も何も所有できない制度がですね日本で成功したら、大成功したら、この国という概念をですよ、地球全体に拡大していけばいいんですね。そして今ある国家は地球の一自治体とする。ですから、日本州とかですね、日本系みたいなものになる。はい、誰も何も所有できない、これはですね宇宙の原理原則であって、エゴの生命線なんですね。そもそも宇宙の一部である人間がですよ、この宇宙の原理原則に逆らって生きようとするから苦しくなる、何も所有できなければそもそも誰かと争う動機がない、豊かになろうとする発想がですよ、豊かに生きようという考え方に変わるはずなんですね。そうなると生きるのがドーンと楽になる。すると、ああこれが私のものだっていう執着が苦しみの原因だったんだってことにね気づくんですね。ともあれ、人間業界のシステムを変えるにはですね、力ずくではなくて我々業界人一人一人の生き方考え方を変える必要があるんですね。そしてそれがあるところまで達したら、雪ならら式にですね、もう雪崩がガーンとね起こるように、このパラダイムシフトが起こっていくんですね。はい、私たち一人一人が人間の一部である。ですから観念を一つね手放すことが地球全体に影響を与えていると言っても決して過言ではない。はい、まずね、外の世界を変えようとするんではなくて自分を変えなければいけませんよ、というお話でございました。はい、今日はこの辺でいかがでしょうか。それではまた次回。